島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今日の絆づくりインタビューは FM アイズがお送りいたします。本日は県の地域おこし協力隊として現在三島町で編み組み細工の継承に励んでいらっしゃいます、福島県三島町地域おこし協力隊の清水夏穂さんにお話をお伺いします。清水さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、現在は三島町にお住まいということなんですが、
はい、
もともと清水さんのご出身というのはどちらになりますか？
はい、出身は神奈川県の小田原市になります。高校までは小田原で過ごして、はい、で大学への進学をきっかけにちょっと茨城の方へ移りました。
ああ、そうなんですね。はい、はい、2011年の震災当時というのはどちらにいらっしゃいましたか？
はちょうど大学生だったんですね。1年生の終わりの頃で、うん、ちょうど帰省してる時に揺れが来ました。
うん、
なので神奈川にいましたね、その時は。
はい、さて現在三島町に移住されておりますけれども、
はい
はい、そのきっかけというのはどういったところだったんでしょうか？
大きいのはまず、就職でこっちの方に来たんですよ。ただその時は三島町ではなくて、喜多方の方に就職をしました。
はい、
まちづくり喜多方という NPO で、
うん、
そこは大学時代からちょっと関わらせてもらってたんですね。
ああ、そうなんですね。
はい、で大学時代が、私木工をやってまして、で先生が、漆の先生だったんですね。でその漆つながりで喜多方とか会津の方で漆のイベントをやるっていう時にそこの NPO さんとよくしてもらっていたんですけれども、
はい、
まあ、そのつながりでそこに就職するっていうことでまず喜多方へ来たんです。その時は、まだ三島町とのつながりは全然なかったんですけれども、その NPO で働いてる中で三島町の生活工芸館さん、今私がいるとこなんですけれども、
はい、
そこの木工指導員のお話がちょっと舞い込んできまして、
うん、
で、まあ、お話を聞きに行って、で、まあ、NPO 就職したばっかりだったので土日だけちょっと工芸館さんへ通っていました。はい、
じゃあ随分忙しい生活を。
そうです ね、 ね、結構大変でしたけれど、
はい、切り替えなどはうまくいきましたか？
そうですね、NPO の仕事はその私がもともとやっていた木工とかそのものづくりの世界とは若干こう離れていたというか、
うん、
やっぱり事務関係が多かったので、
ね、
まあ、その面では結構土日はそのものづくりに携われたということで、
うん、
ある意味支えになってましたね。
なるほど、はい、ものづくりというのにはやはり以前から小さな頃から興味がおありだったんですか？
そうですね、最初はやっぱりおばあちゃんに手編みを教わったりとか、そういう家の中の仕事だったんですけれど、まあ、図工とかはもともと好きで。
なるほど、じゃあ、はい、手先が器用なんですね。
どうなんでしょうね、器用でいたいですけれど。
は さあそんな清水さんが昨年1月に地域おこし協力隊になってね、はい、三島町に移住されたということなんですが、
はい、
現在どのような活動されていますか？
現在は伝統技術継承ということで、三島町には奥会津編組細工という伝統的工芸品があるんですけれども、
はい、
その技術を教わりながら習得して、後世に残すっていうのが主のテーマですね。
はい、編み組み細工というといろいろな素材を使われると思うんですけども、
はい、大きく3種類ありまして、
はい、
一つが山ぶどう、これは木の皮ですね、樹皮を利用したもので、
はい、
もう一つがヒロロ細工というもので、こちらは、今度は草になります。普通に生えてる、スゲの一種なんですけれど、スゲの草を取ってきて、はい、それをなって縄内して、そこにまた、いろんな素材を巻きつけて形作るっていうものです。でもう一つがまたたび細工といって、こちらは木に近いんですけれども、木よりはちょっと柔らかくて、竹の代わりに昔は使われてたと聞いております、ね、
はい。協力隊になって1年が過ぎたわけなんですけども、はい、これまでいろいろと作品を作られたんじゃないでしょうか、
はい、ね、
ものすごい数ではないですか？
そうですね、私最初に触ったのがまたたび細工だったので、結構またたびのザルとかは数は作りましたね。だいたい数で言うと20ぐらいはあるんじゃないですか、
ね、すごい数です、ね、自分でうまくいったなというものもあれば、ちょっと失敗したかなというものもあったりしますか？
そうですね、やっぱり最初のは見ると、あらがいっぱいだなって思いますね。
徐々に技術を習得して、
はい、ね、だんだん先生の言ってることが分かるようになってきて、
はい、
まだこう力加減とか分からないので練習中なんですけれど、
はい
はい、
三島町に移住してよかったなって思える点ってありますか？
はい、まず景色がすごく綺麗ですね。なんでその車で今は通ってはいるんですけれど、職場まで、
はい、
でもその行き帰りでちょっとこう落ち込んでたりすると、その景色を眺めて、
はい、
元気出たなみたいな、
癒されますかね。
はい、癒されます。
はい、
はい、
では最後になるんですけれども、
はい
はい、清水さんは地域おこし協力隊としては、はい、来年の12月末までのお仕事、
はい、
ね、ということなんですが、
はい、
今後の夢だったり目標があれば教えてください。
はい、ちょっと恥ずかしいんですけれど、将来的にはそのやっぱりものづくりをしながら生活して、ものづくりで食べていきたいので、
はい、
独立を目指してます。
へー、なので素敵ですね。
はい、で、そのためにまず3年間、期間中、活動期間中は先生方にちゃんと指導してもらって、まず基本的なことができるように、あと材料作りですね、材料取りとかも含めてちゃんと教わって独立を目指していきたいなと思ってます。
はい、独立してまたそのものづくりの魅力というのをね、はい、知らない方にもどんどんこう発信していっていただければと思います。
はい、はい、頑張ります。
本日はどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございます。
福島県三島町地域おこし協力隊の清水夏穂さんにお話をお伺いしました。
ユースとアクアを通じて自然を楽しみその大切さに気づいてほしい、そんな思いからクリーンプロジェクトは続いています。福島トヨタ。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会 FM ココ C-WAVE FM いわき FM アイツ北方シティ FM FM モットコム郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。